皆さんおはようございます。
おはようございます。
先週の金曜日ですね、17名が、シンガポールに向けて、ね、出発して、明日、今日、今ベドク教会で礼拝をしてますね。シンガポールのベドク教会で礼拝してます。そして今日その礼拝の後に、午後すぐに、カンボジアに移って、そしてカンボジアでの、ミッショントリップの活動が始まる予定にしてます。17名送ってますんでね、今日寂しい礼拝になるかななんてね、この中で思ってたんですけども、これだけの方々が集まってくださってね、共に礼拝ができることを心から感謝しています。 So last Friday, that is the day before yesterday, we sent 17 people to Cambodia mission trip, and they are worshiping in Singapore, a Beduk church in Singapore. So I thought, well, Beduk church is blessed with this, you know, major force from the middle church, but we thought we have less people today, but we have lots of people today gathering here. So I'm so thankful about it.
ずっとこう創世記を私たち、見てきたんですけれども、今日、8月中は、創世記ちょっとお休みして、また9月から、創世記に、帰ってこようと思っています。今日は特に言葉ということについて、焦点を置いて考えてみたいというふうに思っています。 So we've been going through the series of Genesis until last month, but at this month we're going to wait to see the Genesis until September.And today, we are focusing on the words, the word.
箴言の12章の18節に次のような言葉があります。軽率、ご一緒にね、声出して読んでみましょうか。ご一緒にどうぞ。3、はい。軽率に話して人を剣で刺すようなものがいる。しかし、知恵のある人の舌は人を癒す。アメン。この言葉は、真実であると思いますね。我々は、人を癒す言葉、人の心を動かす言葉を語ることができるし、あるいは反対にですね、人を攻撃するような言葉、破壊的な言葉ですとか、嫌味をね、こう混ぜてチクチクするようなね、そのような言葉を語ったりですとか、あるいはきついね、トゲトゲしい人の心を傷つけるような剣で、くさっと傷つけるような言葉を言ってしまうことがある。あるいはですね、からかい半分って言うんでしょうかね、ちょっとね、どうでもいいような言葉でからかい半分でこう軽はずみな軽率な言葉を、言ってしまって、自分では気づかないうちに相手の心を、ね、傷つけてしまうっていうようなこともあるんではないでしょうか。
So Proverbs 12:18, English speakers, let's read aloud together. The words of the reckless pierce like swords, but the tongue of the wise bring healing. I think these words are very true, isn't it? We can use the words to heal others, to encourage others, to nourish others. On the other hand, we can use the words to hurt other people, to...the destructive words, bitter words, poisonous words, the words, we can hurt others. Or we sometimes try to tease other friends, you know, we call it jokes. By using that jokes, we, you know, by our reckless words, we sometimes hurt other people's heart, don't we?
イエス様はこういうふうに言っておられます。マタイによる福音書12章の36節37節これもご一緒にご覧に出して読んでみましょう。3、はい。言っておくが、人は自分の話したつまらない言葉についてもすべて裁きの日には責任を問われる。あなたは自分の言葉によって義とされ、また自分の言葉によって罪あるものとされる。我々の語る言葉には責任を伴うんですよ。責任が問われますよということですね。ですから我々人に言葉を語るときには、まず自分がこの口を開く前にどういう言葉を語ろうとしているのかなということを吟味しなくちゃいけない。自分は恵みの言葉、人を立て上げる言葉、人を作る言葉を語ってるだろうかな、あるいは人を壊すような言葉、
軽率に話して人を傷つけるような言葉を語っていないか、そのことを吟味する必要があるんだということですよね。 Jesus says in Matthew 12:36-37, let's read aloud together. But I tell you that everyone will have to give account on the day of judgment for every empty word they have spoken. For by your words you will be acquitted, and by your words you will be condemned. So that's saying that we are responsible for what we speak. We're responsible for every word we speak. So when we open our mouths, well, before we open our mouths, we must examine what kind of words we are speaking. Am I speaking the word of grace, encouragement with love? Or am I speaking the destructive words? Am I speaking the words to hurt other people? We must examine that. エフェソによる、エフェソの信徒への手紙の4章29節、今日読んだ箇所ですけれどもね、もう一度声出してご一緒にどうぞ。3、はい。悪い言葉を一切口にしてはなりません。ただ聞く人に恵みが与えられるように、その人を作り上げるのに役立つ言葉を必要に応じて語りなさい。我々はその人に恵みが与えられるように、人を立て上げる、人を作り上げるのに役立つ言葉を必要に応じて語りなさいっていうふうに聖書は言っています。なぜならば言葉には力があるんですね。言葉には力がある。言葉には人を傷つける力もあるし、反対に人を作る言葉、人を助ける力もあるし、あるいは世界を変えていくことのできる力も持っているからです。なぜならばたった一言の言葉であっても人を救うことができる力を持っているからです。 Ephesians 4:29 and let's read together. Let no corrupting talk come out of your mouth, but only such as is good for building up as fits the occasionThat it may give grace to those who hear. So our words have power. We speak the words of grace, the words to build other people up according to their needs. Because words have a power to hurt other people. But on the other hand, it has a power to heal people, to encourage people, or even it has a power to change the world.Because even one word can change our lives. こういう話しますね。ある精神病棟に一人の少女が入院したんですね。その少女はですね、非常にワイルドなっていうか、もう手のつけられない女の子だったそうなんですけれども、ある時からですね、もう人の言葉に対して何の反応も示さなくなってしまって、そしてただもうベッドに横たわっているだけだったそうです。もう治る見込みはないっていうことで家族からも見放されていました。看護婦さんが定期的にこう食事を届けるわけなんですけれども、その少女は全く手をつけて食べようともしないんですね。もうただ、体はもうどんどん痩せ細っていって、もう死を待つのみだった。ただそういう少女を目にしてですね、ある一人の看護婦さんが定期的に食事を届けようっていうことでね、献身的な介護を始めるんです。この看護師さんには同じ年の娘さんがいたそうなので、放っては置けなかったそうなんですね。今日も何も食べなかったのねっていうことでね、そういうことを呼びかけるんですけども、何の反応もしません。そして医者にでもない、医者でもない自分にできることは何だろうかっていうことで、そうだ、せめて自分にできることをしてあげよう。そこで毎日毎日、クッキーを、手作りのねクッキーを自分で作って、そして彼女の部屋に、持って行って、そして、こう呼びかけたんです。これ私が焼いたのよ、美味しくないかもしれないけども食べてね、どんなお菓子が好きかな、もし言ってくれればね、私作ってあげてもいいよ、大丈夫、あなたは一人じゃないのよ、あなたのことを気にかけている人間がいるのよっ 一生懸命ね声かけるんですけれども、でもクッキーを食べてはくれなかった。それから、数ヶ月が過ぎたある日のことでした。クッキーが食べられてたんです。死を待つだけの少女に変化が現れたんですね。よく食べてくれたわね、私も嬉しいわって言ってね、そのお皿を片付けようとしたその時でした。少女がありがとうって言ったんですよ。初めて口を開いて言葉を喋ったんですね。そこで看護師さんはこう言いました。大丈夫、あなたは一人じゃないのよって言って、その女の子のことをハグして抱きしめたんですって。そうすると少女はもう涙を流しながらですね、その看護師さんのことを抱きしめ返したそうです。この少女が心の扉を開いた瞬間でした。そしてその少女は回復を続けて、やがて教師になりました。そしてどんな活躍をしたのか皆さん知りたいと思いませんか。この少女の名前はアニー・サリバン。そうですね、彼女こそ後に奇跡の人って言われるようになったヘレン・ケラーを救ったサリバン先生だったんです。ヘレン・ケラーを知らない人はいないと思います。彼女は言葉を聞くこともできないし、目も見えないので、もちろん喋ることができないので、口から出てくる言葉はうーっていう言葉しか喋ることできなかったんですね。もちろん喋ることもできないし、聞くこともできないので、相手の気持ちもわからないし、自分の気持ちを相手に伝えることもできないわけです。けれどもこのヘレンが7歳の時に、このサリバン先生が家庭教師として彼女の元にやってきたんです。以来、彼女はですね、サリバン先生はわずか1歳で見えない、聞こえない、喋れないっていう39のヘレンに対して、家庭教師としてそれから50年間献身的に、付き添って介護していくことになったそうです。サリバン先生がいつもこのヘレン・ケラーに対していつも言い聞かせていた言葉がありました。それは大丈夫、あなたは一人じゃないのよっていう言葉だったそうです。それは彼女自身が生まれ変わるきっかけになった言葉でした。奇跡の人っていうと、我々この39を乗り越えたヘレン・ケラーのことをね思うわけですけれども、本当の意味でのこの奇跡の功労者っていうのはこのサリバン先生だったっていうことも言うことができるかと思います。でももっとよく考えてみるならば、このサリバン先生を立ち返らせたこの一人の献身的な看護師さんこそが本当の意味での奇跡の人なんではないのかなっていうふうにも思います。一人の看護師さんの言葉がサリバン先生を救って、そしてそのサリバン先生が、そういう障害で苦しんでいたヘレン・ケラーを後に救うことになったんだっていうことですね。So, So once years ago, there was a little girl in an institution who was almost like a wild beast. The workers at the institution had written her off as hopeless. And an elderly nurse believed there was hope for this girl, however. She felt she could communicate love and hope with this wild little creature.So the nurse daily visited this girl, whom they called Little Annie. The child didn't acknowledge the presence of the nurse, but she persisted and repeated visited and brought cookies she baked and left them in Little Annie's room. Then she spoke words of love and compassion and encouragement. These are the cookies I baked. I'm not sure about the taste, but can you eat them?You are all right. You are not alone. There is someone who cares for you. But the girl didn't eat the cookies at all. Then, after a couple months later, then one day, the cookies were gone. The girl ate the cookies. And there was a change in a girl who was just waiting for this. Wow, you ate it. I'm so glad, the nurse said, and she was going to clean the dish. The girl said, thank you. That was the first moment, that was the first word she spoke. And then the girl had, the girl hugged back the nurse with tears. And that was the moment when the girl opened the door of the heart. Not only was she no longer wild, as she became filled with compassion for others because of her own experience, little Annie and Sullivan grew into a young woman with a desire to help others as she herself was helped by the loving nurse. And it was she who saw the great potential in Helen Keller. She loved her, she played with her, disciplined her, pushed her, and worked with her for 50 years since then. And there are words that Anne Sullivan was always saying to Helen. You are all right. You are not alone. And they are the words, they were the words that became a trigger for herself to be transformed. So Anne Sullivan worked wonders in Helen Keller's life, but if it had not been for Anne Sullivan, the name of Helen Keller would have remained unknown. And we think about that, and if it had not been for a kind and dedicated nurse, the name of Anne Sullivan would have remained unknown. The words of a loving nurse saved Anne Sullivan, and Anne Sullivan saved Helen, who was lost and struggled in her physical handicaps. え、聖書に、こういう言葉があります。ヨハネの一章の一節、はじめに言葉があった、はじめに言葉があった、はじめに言葉ありきっていうね、そういう言葉もありますけれども、人を変える方法がある、それは言葉だっていうことなんですね。言葉と出会うことです。なぜならば、まあ、人が言葉を作った、まあ、確かにそうなんですけれども、ある意味それ聞こえなければ、あるいは言葉なければ考えることもできないわけですね。言葉が人を作るんだっていうことも言うことができるし、言葉が人生を作るんだ、人を立て上げていくんだっていうことも言えるっていうこと、なぜならば初めに言葉があったからです。 So John 1:1 says、In the beginning was the word. In the beginning was the word. But there is a way for humans to be transformed, that is to encounter with the word. Because in the beginning was the word. Well, we humans made words. Well, that is true. But if we cannot hear the words, we cannot think with the words, we cannot think. I mean, if we don't have words. So that means, well, humans made words, but actually the word made humans. The word creates humans. The word makes humans, builds up humans. And the word builds up our lives too. 言葉が人を作る、言葉が人生を作るんだということですね。 So the word builds us up. The word builds up our lives. そして創世記の、これも一番最初のところですけれども、神様が、これ出しちゃいました。出す前に質問しようと思ってたんですけど、ごめんなさい。神様はどうやって世界を、天地万物、世界を作られたでしょうか。 So my question is, how did God create the world? How? はい、まあ、出てますね。光あれ、言葉によって世界を作られたということですね。言葉によって神様は世界全てを作られていきます。いいですか。ですから、どんな言葉よりも 力を持ってる、パワーを持ってるのは神様の言葉なんですよね。聖書の言葉であるっていうこと。そして神の言葉に力がもちろんあるように、我々の言葉にも力があるっていうことです。 So how did God create the world? Well, he said, let there be light. Well, direct translation is be light. Be light. Well, he created the world and everything by his words. That means the words, that's why what gives us power more than any word is God's word that has power to create the world, to change the world. And also that's why our words have power.
ヨハネの一章の一節ところ戻りますけれども、続けますね。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であったっていうふうに言っています、
言葉、イエス様ですね。イエス様、イエス様ご自身が言葉である。そしてイエス様ご自身が福音だったわけですね。そしてイエス様が言葉であったように、我々もイエス様に習って言葉になっていくんだ、言葉になっていくんです。So, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So we know that that's talking about Jesus Christ. Well, Jesus was the Word. Jesus was the Gospel. And we followers of Jesus Christ, we also follow Christ, and we become the Word too.
イエス様が言葉であったように、我々自身も言葉となっていくんだっていうことですね。
辛い思いを、されている方がいればですね、希望のメッセージ、励ましの言葉、慰めの言葉、恵みの言葉を語っていく、確信を持って大胆に優しく、語りかけることができるんだっていうことです。
我々思うかもしれませんね、そんなことを語る勇気もありません、そんなことを語る資格なんてありませんっていうふうにもしかしたら思うかもしれないんですけど、もしそれで救われる人が目の前にいるんだったら、もはや黙ってはいられないっていう心境ですよ。
そういう方目の前にしてね、祈るわけですよね。そしてそこで何かいいことを言おうとか、そういうことをするんじゃなくって、ここで語ってくださるのは、この私じゃなくて私の中におられるイエス様が語ってくださるんだと確信を持って、教会の恵みにお招きして福音を宣言していくわけではないですか。するとそこに必ずですね、涙こぼれるような神様の恵みが実現していくんです。それを何とか体験していくとですね、どんどん自信とかね、どんどん希望とかが強まっていくわけですよ。水戸教会全体がそういう神の愛を宣言する共同体になってほしいなっていうふうに思います。牧師だからそういう宣言ができるんだろうなんてね、そういうとだけは思ってほしくないですね。なぜならば私たちみんなが神の口だからです。マタイによる福音書10章の19節から20節、これご一緒に読んでみたいと思います。ご一緒にどうぞ。さん、はい。引き渡された時は何をどう言おうかと心配してはならない。その時には言うべきことは教えられる。実は話すのはあなた方ではなく、あなた方の中で語ってくださる父の霊である。アーメン。 So Jesus was the word. As Jesus was the word, we ourselves become the word tooAnd we speak the words of grace, encouragement, nourishment, love, boldly and gently to those who are struggling in front of our eyes. You know, we may think that, oh, well, I'm short. We are short on qualifications, or I'm not good at speaking, or we don't have the courage to say that.But if there is someone who is in need, who needs a salvation in front of us, we can't stop, we can't keep quiet anymore. It's not I that is trying to say good things, you know. It's not I who is proclaiming, but Jesus Christ who is dwelling within us is proclaiming so. And we invite the people to the grace of the church and proclaim the gospel with assurance. Then surely the moment of the grace of God is tearfully realized. As we experienced that a couple of times, our assurance, our hope is strengthened more and more, you know. I want Middle Church to be the community that proclaims this love of God. And I don't want you to think that I can proclaim that because I am a minister or pastor. Because all of us here are mouths of God. Matthew 10, 19 to 20. Let's read aloud together. But when they arrest you, do not worry about what to say or how to say it. At that time, you will be given what to say, for it will not be you speaking, but the Spirit of your Father speaking through you.
私が今、福音をこうして語っているのもですね、これは単なるスピーカーなわけですよ。スピーカーなわけですね。スピーカーっていうのは聞こえればいいわけでしょ。聞こえればいいわけです。ね、ちょっとぐらい性能が悪いとかね、ちょっとぐらい雑音が混ざってるとか、それは問題じゃないわけですよね。素晴らしい福音を聞いたときに、誰も素晴らしいスピーカーですねなんて言わないんです。素晴らしい福音ですねっていうわけでしょ。それでいいわけなんです。でもそこにスピーカーがなければ伝わらないわけですよ。これマイクなしで喋ってたら聞こえないわけじゃないですか。スピーカーっていうのは伝わらなければ意味がないんですよ。語られるのはイエス様ですし、そこで、語られる内容鳴り響くのは神様の愛ですよね。だけども、私たちはそこでスピーカーとして口を開いていかなきゃいけない。そのスピーカーの性格がちょっとぐらい悪くたってね、それは問題じゃない。なればいいんです。けれどもならなければスピーカーとして役に立たないわけですよね。 Yeah, so I'm speaking the gospel. This means I'm simply a loudspeaker or megaphone. Well, according to a dictionary, English dictionary,A loudspeaker means an electroacoustic transducer that converts electric signals into sounds loud enough to be heard at a distance. So the role of a loudspeaker is to make the words loud enough to be heard, isn't it? When we hear a wonderful gospel, no one says, oh, that's a wonderful loudspeaker.We say, oh, that's a wonderful message, and that's okay. But the message cannot be conveyed unless there is a loudspeaker or microphone. We cannot hear it. So the one who is speaking is Jesus Christ, and what rings out there is God's love. So we need to simply open our mouths like a loudspeaker. It doesn't matter even if the quality is a little bit bad, but it's not useful if it doesn't resound.
And 私が伝道者牧師になったばかりの頃のお話なんですけれども、説教のためにね、一生懸命準備して、聖書の仲介書とか、まあ、いろんなこう書物とかを引っ張り出して紐解いて、この箇所はこういうふうに説明しようとかね、このことは自分にとって大発見だったからみんなにちょっと、話そうかなんてね、立派な原稿を持って、説教台に立つわけなんですけれども、その時のことをよく覚えてます。今から思えばボロボロな説教だったと思います。話しててもちっとも喜びがないんです。なぜか一人で一生懸命勉強して人が書いたいいことをですね切り取って集めてきて寄せ集めた原稿だったからです。言葉だけ浮いちゃってね、言葉だけ理屈だらけの説教ですよ。 それは、皆さんが神の言葉として聞く内容ではなくって、私が話したい内容だったんですね。あなたに聞いてほしいっていうことに、私が話したい内容だったからなんです。そんなものが人の心に届くわけがないんです。
But this is a story when I just became a minister or pastor. I've tried to prepare my message, some message hard, examining the test, the text with commentaries and lots of things. So let me explain this thing this way, or because this was a wonderful discovery for myself, let me explain it. Let me introduce to the people. I made a wonderful script and stood at the pulpit. I remember that time well. In retrospect, those were terrible sermons. There was no joy in myself as I spoke. Why? Because these are the sermons I've studied hard along and collected and cut and pasted what other people wrote and thought about and wrote. Just the words of explanation, just the words of logics and reasons. So the contents were not something I wanted to speak to you, but it was something I wanted to speak. You know? There's no way that can reach to other people's heart.
自分は何か本質的なことを間違えてるな、そう反省しつつ、そういう準備はやめることにしました。私は今目の前におられるあなたに話したいんだ。私を見つめて救いが欲しい、そういう神の言葉を聞きたい、そのあなたに喋ってるんだ。そういう説教だけしていこうっていうふうに決めたんですね。なぜならばイエス様がそうされたいからです。何か、正しい解釈とか、小難しいことを言ったり新しい学説を紹介しようとかするんじゃなくって、今神様があなたに話したい、神様が伝えたい、そのあふれる愛が福音だからです。それが人の心を訴えるからだと思います。目の前に、座ってですね、耳を傾けてくださっている方と目が合えばですね、ああこの方病気で苦しんでたなとかね、あるいはああこの方は、愛する家族を最近亡くされて辛い寂しい思いされてるなとかね、ああこの方は数週間ぶりに教会に来られたな、よかったなとかね、まあ、いろんな思いが話しながらこう浮かんでくるわけじゃないですか。そして今までですね、救いを求めて、そして、おられるあなたに向かって、そして今救いの言葉を聞きたい、そう思ってこちらを見ておられるそのあなたに向かって救いの言葉をまっすぐに語りたい、それだけ願って説教をしています。それは今神様があなたに話したいことがある、神様があなたに語りかけておられるんだ、その信仰に基づいているわけですよね。
Well, so I thought that absolutely something was wrong with me. So I reflected myself and I decided not to prepare a sermon that way again. I want to speak to you in front of me right now. I want to speak to you who is seeking salvation right now. So I decided to do that kind of message only because Jesus Christ wants to do that.Not introducing something like a new theory or new interpretation. But God wants to speak to you right now. He has something to tell you. So as I meet someone's gaze in front, you know, I start to think, wow, this person is sick right now. Or...this person lost the family recently, so right now she's struggling right now. Or this person came to the church after being gone for several weeks, and I'm so glad, you know, when I'm speaking, these words come out in my mind. And to you who is seeking salvation, intently looking and thinking, I want to hear the words of grace, the words of salvation right now. I want to speak the words of grace and salvation directly. And I'm always speaking the message, wishing to do that that way. And that is based on the faith God is speaking to you right now.
同じくですね、私が東京の立川教会でまだ駆け出しの伝道者牧師だった頃の話です。まあ、一生懸命にこの説教のメッセージを準備して語るわけなんですけれども、いつも不安が残るんですね。届いたかどうかなって不安が残るんです。語りきれたかなっていつも不安が残るんです。自信もなかった。するとある時ですね、礼拝が終わって、ある姉妹が近づいてきてくださって、こう言われたんです。今日の説教のメッセージ素晴らしかったです、本当にありがとうございますっていうふうに言われたんですね。私は言ったんですね、こんな説教メッセージしかできなくて本当にすいません。私は口から生まれたタイプでもないので、話が、まあ、うまく話すことができてなくて、いつも申し訳なく思ってますっていうふうに言ったんです。そうするとですね、その姉妹は私の顔をまっすぐに見つめて、そして、本当に真剣な顔でこう言われたんです。そんなことを言わないでください、私がどれだけあなたの説教メッセージを通して力づけられて励まされていることか分かりますか。私はあなたの説教メッセージを通して力を受け取ってるんですよ。ですからどうぞ御言葉を語り続けてくださいね、そう言ってくださったんです。私はね、その言葉を聞いた途端に目から涙がちょちょ切れそうになりました。本当に励まされて、嬉しかったですね。私にはそれが神様の声に聞こえました。神様がちゃんと耳に聞こえる形で、耳に聞こえる言葉で神様が語ってくださっているように思いました。なので聞いた途端に涙が出そうになったんですね。元気になりました。あなたと話しているこの私が救い主ですよ、イエス様はそう語っておられます。あらゆる現場で、あらゆるキリスト者を通して。
This is another story when I became a brand new preacher at Tachikawa Church in Tokyo. You know, I tried hard to prepare the sermon message, but I was not confident whether I was speaking I was able to convey the message wellI was always anxious about whether I would speak enough, and I didn't have any confidence either. Then one day, after the worship, someone approached me and said to me, "It was a wonderful message. Thank you so much for the message." So I said to her, "Oh, I'm so sorry for my message. I always feel sorry because I am not the type of person who was born from the mouth.I'm not a good speaker. I'm sorry about that." And then she looked straight at my face and said this to me, "Don't say that, please. You don't know how much I am encouraged. I get power from your message. I get power and strength from your message. So please speak the God's word with assurance."That's what she said to me. And as soon as I heard it, I almost cried. I was cheered up. For me, I was hearing God's word. I heard as if God was speaking to me by the words I can hear well. So the one who is speaking to you is I, the Savior, Jesus Christ.is always speaking that to us at every occasion, at every place, through every disciple of Jesus Christ.
福音っていうのは
抽象的な教義ではありません。難しい哲学でもないし理論でもないんですね。福音を語るっていうことは自分の興味があることとか自分の関心事理解を発表して満足することでもないです。それは自分のためじゃなくって相手のためであるはずですよね。目の前におられる一人の人間の苦しみに同調して共感して、そして本気でその人のために祈って語る言葉であるならば、あとは神様が働いてくださるに違いない。私はそう信じています。 So gospel is not an abstract doctrineIt's not something difficult like a theory at all. Speaking the gospel is not the satisfaction of expressing my own interest and interpretation and understanding, but speaking the word of God is for the good for those who is hearing. If we emphasize the person, the pains of the person who is hearing us,in front of us and speak for that person seriously, I'm sure God will work out the rest. That's I believe. That's where I stand. 今週もいろんなことがあると思いますけれども、どんな言葉を語るのか、恵みの言葉を語っているかな、人を立て上げる言葉、慰めの言葉、励ましの言葉を語っているかな、それとも逆に神から離れさせるような言葉、人と人とがバラバラになってしまうような言葉、破壊的な言葉で傷つけてしまってはいないかな、そのことを吟味して恵みの言葉を語るものでありたいなというふうに思います。 So this week when as we open our mouths, let us examine what kind of words we are speaking. Is that a words of grace, nourishment, encouragement, or am I speakingthe destructive words that hurt people, the words hurt other people. お祈りしましょう。 Let's pray. 神様、あなたが言葉であり、言葉を通して世界を作り、今も世界を支えておられ、またあなたの言葉を通して私たちに直接心の中に語りかけてくださって、聖書の言葉を通して私たちを慰め励まし、必要に応じて必要な言葉を与え語りかけてくださる神様、あなたを感謝します。また私たちがこの教会の恵みを通して周りに、私たちが落ち込んだ時、私たちの心がぽっきり折れそうになる時、孤独な時、慰めの言葉、支える言葉、立て上げる言葉を通して私たちの人格を練り上げ、整え、導き、日々生きる力を与えてくださる神様、あなたの存在をありがとうございます。今週もそのような神様の言葉に親しみ、あなたの言葉を心に抱き、その言葉によって養われ、その言葉と出会い、そしてその言葉によって生きる、その恵みをしっかりと保って生きることができるように、あなたの言葉によって心変えられ、私たちの語る言葉も神の言葉、あなたの言葉を語っていくことができるように、どうぞ私たちを練り変え作り変えてくださいますようにお願いいたします。 God, thank you for the word you gave us. Thank you for Jesus Christ who was the word. Thank you for the word that is the Bible. Through your word you speak to us. You encourage us, you nourish us, you comfort us, youTell us you love me, you love us. So please help us to be familiar with the word, to learn from your word, to live by your word, to speak your word by having your words inside us, to have Jesus Christ inside us, to have the Holy Spirit within us. And this week, as we walk this week, please be with us.Please sustain us, hold us, and help us to be with us this week. In Jesus' name we pray. イエス様の尊いお名前によってこのお祈りをお捧げいたします。アーメン。